9月4日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、あのね、
はい、
昨日の山岡撤収とかの話をしました。勝回収とかね、男の中の男というかね、こういう人ってかっこいいんだけど家族は結構大変だでしょうね。
うん、そうですよね。
ね、
うん、
一人静かもそうだけど、で昨日その山岡撤収が死んだ話をしましたけど、その山岡撤収が死んだらね結構借金があったっつうんですよ。
あ、そうでしたか。
でこれを助けようとしたこの三州の人に高橋霊州という人、
はい、
この人は槍の達人、
うん、
で山岡撤収は山岡青山という人の槍の達人の養子になるわけですけど、うん、この山岡青山の弟なんだから、義理の兄さんになるわけですね。で、あの高橋霊州が、うん、だから義理の弟でもあるその山岡撤収が死んだので、その借金ね残したのを片付けようと思って、指示屋に行ったそうですよ、
はい、
高橋霊州がね、
うん、
しかしね抵当の品物がない。で霊州はどうしたかというとニコニコしながら、この顔が抵当でどう質屋の主人はまあ変なこと言う人だなと思ったけど融資を承諾したと。
あ、そうですか。
ええ、あの俺はさ質屋ってこれ血も涙でもないとかってよくあの落語でも出るけど、でもいい質屋というか、今のようにね、母親が困っていれば腰紐一本でも金を貸すという、うん、俺の親にも質屋がいたので、
質
屋にちょっと僕は身引きというか、だから冷たいのは銀行だという話ですね。でほら、伊集院静香が銀行嫌いだという話を先週しましたね。
うん、
で、若い頃ね銀行に金借りに行って、まあまあ相手にもされなかったから、以来銀行と銀行家はもうこの連中は人間ではないと思うようにしたと。でも実際その貸す側にしてみると担保も何もねえわけですから、
うん、
で五木ひろゆきも書いてましたけど、直木賞取ったらごやごやで人来るけど
その前は、
ね、でしかも小説家になる前は放送作家だったと、
うん、
で伊集院静香も放送作家とかもしたでしょ、うんうん、ギンギラギンにさりげなくだ
作詞も
しましたね。 でも社会的その信用はゼロですね、うん、で銀行に行くと銀行の人が、放送作家と言いますと、あの放送局にお勤めですか、
うん、
いえあじゃあダメということで、つまりないんですよ信用がね。で俺も銀行嫌いなのはね、あの、まあ、父親が死んでから俺が商売引き継いだんだけど、まあ、あの運転資金ちょっとあった方がいいなって、で銀行でも、すぐ貸すので借りてくださいよっていつも言うわけですよ、
うん、
でうちなんかもその商売人なので、だから例えば土地ね3000、はい、あの3000万の例えば価値があります、
うん、
でも1000万からぬ1500万まではすぐに踊ってますよというのが根抵当というやつ、根っこの根に抵当ね、はいはい、でうちもそれ組んでたので、まあいつも貸してけっつたんで、あ借りてけっつたんで行ったんよ、
うん、
だからまあこの担当が違うでしょ、貸す方は若いやつでさ、何度もあの書類大変ね、この書類大変って
手続きが大変
だからさ、行ったんだってお前そんな2番のって、
うん、
ここに銀行がこうって書いて、俺がオツだからこうが偉いと思ってるかもしれないけどでもお前らは俺に貸す、
うん、
でも俺は返す、
うん、
利息をつけて返す、万が一なんかあったら3000万の土地をお前たち1000万の方で取っちゃうだろうと、なんでそんなに威張るんだとお前なんかから金借りねえって、で銀行 そいつと喧嘩までいかないけど、
お前から借りねえ、そんなことがあったんですか、
う
ん、
したらね、だいぶ経ってからその話を税理士さんに喋ったら、
うん、
なんでそんなに一人でのこのこ出かけるんですかと私たちに私たちに言えばちゃんと書類揃えて国民金融行ない何なりで、
うんうん
うん、でそいつがね、俺が銀行に窓口に出すと遠くに出すと来るんですよ、
高橋さん、あ、そうですか、
うん、そいつがね、で、うん、でちょっと話してだんだん大勢ね、
おうせね
お前も少しまともになったなってお前まともになると今度言い壊すぞとかってでそれからしばらくしてから金がね、
うん、
高橋さんちょっといいですかって、どうしてだったら銀行辞めることにしましたって、
あそうですか、
どうしてったら、まあ、実家の方のなんか継ぐとかって、うん、あそれは結構だと、お前な、うん、お前みたいに昔のように威張ってたらあの病気にならないだろうけど、 だんだんまともになればな、いには長くかもしれない、板挟みになって、だからいいんじゃねえかって言った記憶があるんですよ。
あ、そうでしたか。いろいろご苦労もあ
ったんですかね。それだからもう、でお前のおかげでなって、うん、一ついいことあったよって、どうしましたと、銀行から一切金借りねえって決めたから、寝てえとも外したと、とそれを維持するために経費かかるでしょ、うん、もう全部外したからお前のおかげだよって言って別れて、どうしてるか、それからザーッと立って、ついこの間というか、
え、会う機会があったんですか。
いや、それでね、もう一回銀行で嫌な思いしたのはね、俺の実家が区画整理になった、
はい、
大官庁 で壊してもらった、いいなって言ったら、妹の、うん、娘、俺にしてみよう、娘のような姪っ子がね、うち建てたいけどそこにいいかと、いいよ、どうせお店はケルドム中なんで、いいよ建てなさい。でその妹の旦那が、まあ、銀行に行っていろいろ融資を頼むでしょ。だからおじさんすいませんけど、なんとかもう一回来てくれって、3回も4回も行くわけよ銀行に、
うんうん、
ね、うん、で、まあ、さっきの若いやつと同じように分けんだよ、
うん、
で今あるわけなんで、はっと思い出して言ったのよそいつに、お前な口頭つって書いてるけど
同じこと、
お前が選んじゃないよって、だってこいつはな、
うん、
若くして家を建てようと頑張って、で女房子供のために一生おめでとう人口払うんだぞと、借りた分の倍ぐらい払うんだぞ、でしかも志半ばにして倒れたりしたらお前たち生命保険握ってるから取りパグリがないだろ、
うんうん、
だからこいつはこの家を建てるために命かけで今あんたと交渉してるんだから、お前も命かけで仕事しろよって言ったのよ。
あ、そうでしたか。
したらね、
はい、
うん、ちょっとシュンとなってね、でもこういうのはね本当はバカ野郎って言ってんだけど、バカ野郎って言うとねバカなやつはそれだけ根に持つから、バカ野郎は言わない、それから声も荒げると奥から偉い人出てきたりするから、そういうことは彼のためにもなんないでしょ
う。みんながそういう態度でお客様に当たるかって、決してそんなことはないかと思いますけどね。みんなこう
貸す方はね、あなたはいい人としか会わないからで俺
なんかこう事務手続きでちょっとこう書き方とかが細かいというのはちょっと気にはなりますけど、
こいつはあなたから、ね、お金を借りてから、うん、まあ、3回も4回も来てもしょうがないけど、俺はただの地主というか家主だよって、お前から全部借りるわけじゃないの、ね、だけどさっきしゃべったようにお前も命かけで仕事しろって言ったように、俺の時間は俺の命なんだ、お前に何度も呼び出されて俺の命を削ってるんだと、だからね、なんでお前にお前みたいなやつに俺の命削るのよお前に、だからさおじさんまっていうのでね、だからつまり
なんと言っていいのか、
手には悪いけど、手には悪い、
うん、つまりなんか一応その
ちゃんと書類揃えて
銀行の中でこう、まあ、ルーティンというか、うん、マニュアルというか、うん、そういう、 こう流れがしっかりできてあるのかなとは思いますけど ね
仕事できないやつに限ってあり、あの書類たりね、この書類たりねって言うんで、だからちゃんときっちり でやれと、で俺もそういう時になってで、まあ、そいつが別には金借りるわけじゃないからね、したらね、移住員も書いてますよ、自分で書きながらね、落ち着け落ち着けって金のことになるとね、で、うん、話を元にじゃない、もう戻らないな、伊集院静香と僕とちょっと気が合うのはね、携帯、
はい、
和江さんも携帯ないと不安がってるでしょ、
はい、ないと不安です
ねこの携帯電話のことで書いてるんですよ。でね、携帯とスマホとどこ違うんだって、まあ若い者に聞いたら、携帯電話は電話機の中にパソコンの機能が一部入ってる、ところがスマホはパソコンの中に電話の機能が入ってる。
ああ確かにそうですね。
それのどこ違うんだよ。どんぶりのぶっかけのそばの上に油揚げを乗せたのと、油揚げが入ったどんぶりにつゆとそばを入れれば同じだびよ。言ってる意味わかりますか。後輩の目が点になりました。僕の言ってることはずれていることは分かっているが、ついこういうそのなんつうんですか、スマホに頼っているのを見ると言いたくなる。どうしていつも持ち歩かなきゃなんないんだ。もうそれはね、世界とのつながりも情報一つにしても新聞やテレビの情報ではもうダメですという。 それ見でにいにば、いぎでいぎねえのかというのでね、このスマホの話はまだもうちょっと続きますが、時間ですね。
はい、ではプラスワンに行きます。見てお送りしています。
今日の曲はね、ベンチャーズが作ったんですよ。初めだからインストゥルメンタルなんですよ。でこれがね、何ですか、70年の万博の開催記念で作った曲。
そんな曲でしたっ
け。だからアメリカではエクスポ70という題で売ったの、はい、
そうなんです、ね、
それが日本題だとこうなりますよ。
渚優子さんが歌ってたんですよね。ミケで京都の恋。